聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書12章35節から48節、新約聖書142ページです。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペテロが言った、主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた、では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょう、一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは、無知でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて、無知打たれるに値することをしたしもべは、少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。聖書の言葉は以上であります。まあ、今日はですね、また第4週の日曜日ということですので、このルカの福音書からイエス・キリストを信じる信仰について共に考えていきたいと思います。受難週ではありますが、十字架と直接関係があるわけではないところですけれども、それでもですね、イエス・キリストを信じる信仰、その中心的なことをここからご一緒に考えていきたいと思うんですね。で、この箇所、イエス・キリストが弟子たちを中心に人々に語った教えが書かれていますが、ここで言われていることを本当にごく短くまとめると、イエス・キリストを信じる者、キリストの弟子はイエス・キリストの帰りを待つものであるということなんですね。キリストを信じる信仰というのが、主人の帰りを忠実に待つ、そういうしもべの姿を通して教えられております。聖書を読んでいきますと、イエス・キリストは決して過去の存在ではない。聖書にはイエス・キリストが再び来られる再臨の時があるとはっきりと教えられています。主イエスは十字架で死なれましたが、3日目によみがえり、弟子たちに現れてくださった。そして40日間弟子たちに現れ、いろんなことを教えてくださいましたが、40日後に天に昇られた。しかし再び地上に来られるとはっきりと語っておられる、約束しておられる。 でこのイエス・キリストが再び来られるとき、まあ、これが再臨のときですね。で、まあ、聖書はいろいろな箇所でその再臨のことを教えていますが、まあ、この箇所もそのような箇所の一つということができます。再臨の主イエス・キリストを待ち望む、これがイエス・キリストを信じるということでもあるわけですね。と言いますのも、まあ、信仰、信頼関係とも言えますが、信仰を持つ、信頼関係を持つということと、まあ、待つということは深い関係があると思うんですね。待つことを通して信頼関係が実際に問われたり試されたりする。これは別にイエス・キリストとの関係だけではない、私たち他の人との関係でも、まあ、待つことを通していろんなことを問われることがあるのではないでしょうか。最近はですね、もう携帯電話、スマートフォンがありますので、まあ、あまりこう待ち合わせでやきもきする、そういう経験しなくなったかもしれません。ちょっと遅れるということがあればですね、簡単にメッセージが来て、あ、遅れてるんだなと思って、まあ、もうすぐ来るな、そういうふうに安心できるわけですね。でも、まあ、かつてのことを知っている方々はですね、ちょっと振り返っていただいて昔を思い出すとですね、まあ、そう簡単に連絡できなかったり、しょうがないから、まあ、最初に約束してたところで、まあ、待ち続けるしかない、そういうこともこうあるわけですね。でそういう時にこう待っている気持ちというのをこうちょっとこう考えていただきたいですね。やはりそこではこう相手に対する信頼関係というのがこう問われるのではないでしょうか。まあ、しょっちゅう遅刻する、まあ、あまり信頼できない人がですね、遅れていれば、まあ、いつものことかと思って、まあ、どうせ遅れているのだろうとか、まあ、よく忘れる人だったら、いや、そもそもこの予定忘れているのかもしれない、そういうふうに考えて、まあ、あまり待っても仕方がないので30分だけ待ってもう来なかったら私もこの辺で帰ろうかな、そういうふうになるかもしれません。でもどうでしょうか、まあ、本当に信頼できる人、そういう人がめったに遅れない、しっかりした人が遅れていればどう考えるか。いや、これはよほどのことがあったのかもしれない、いや、もうすぐ来るはずだ、あと5分、あと5分待っていよう、もうちょっと待っていよう、そういうふうにこう思えるのではないかと思うんですね。信頼できる人であればあるほど、いや、きっと来てくれるはずだ、そんな期待を持って私たち待つのではないか。同時にですね、その人との信頼関係が深く問われることになるのではないかと思います。ですからまさにですね、まあ、待つということを通して信頼関係、その人との関係、信仰が問われることになる。イエス・キリストを信じる信仰というのは、イエス・キリストに対する、まあ、人格的な信仰、信頼関係と言えるものです。ですからイエス・キリストを信じるということは、この再臨ですね、イエス・キリストが再び来られる、このことを信頼して待つ、そういうふうにも言える、まあ、この箇所そういうふうに信仰ということを教えていると思います。このような視点でこの箇所を見ていきたいと思うんですが、35節からですね、腰に帯を締め明かりを灯していなさい、主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。まあ、ここではですね、一つの、まあ、例えとしてイエス様がこう語られたことですけれども、イエス様の弟子としての良い在り方、理想的な姿というのが、しもべの姿として教えられ表されています。 婚礼ですね、結婚の祝いに出かけた主人の帰りを待つ、そういうしもべの姿であります。腰に帯を締めとありますが、まあ、これはですね、昔の服ではこう裾がひらひらしたり、動きにくい、そういった部分がありましたので、しっかりと帯を締めて今すぐにでも働けるように動ける、そういう状態にする、いつでも働ける準備をする、そういう意味があります。しもべは主人の帰りを待ち、いつでも使えることができるように腰に帯を締め、明かりを灯してしっかりと目を覚まして準備をしていなさい、そうあるべきだということです。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待っている、そういう姿であるべきだと。これはまあある種の比喩ですね。イエス・キリストが再び来られるのをそれくらい待ち望む姿勢でいなさいということですね。ただですね、同時にここの後半がすごく面白いですけれども、じゃあ主人が帰ってきたとき何が起きるのかということですが、37節ですね、よく見ていただくと、37節の後半ですね、まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれますと。主人の帰りをしっかりと目を覚まして、いつでも働けるように準備をして待っていなさいとありましたが、じゃあ主人が帰ってきて何が起きるのかというと、ここが不思議なんですね。主人はふんぞり返って、じゃあ今すぐ私の食事の準備をしろとか、あれをしろこれをしろというのではなくて、なんと帰ってきた主人の方が仕えてくださる、給仕してくださるというんですね。まあ、これはですね、普通の主人としもべの関係ではないですね。普通はしもべの方が主人に仕えるものであります。でこれはまあ普通では考えられない、ありえないことなんですけれども、こういう言い方をすることによって本当に忠実なしもべ、忠実な弟子が受ける祝福、それがいかに大きなものであるのか、いかにありえないもの、とんでもないものであるのか、そのことが表されています。そして私たちちょっと振り返って考えてみるとですね、イエス・キリストというお方が一体どういうお方なのか、そのことを少しこう考えてみますと、この主人の方がむしろ給仕してくださるというのは、イエス・キリストというお方にはむしろ本当にふさわしいことではないかと思うんですね。聖書の箇所、福音書、いろんな箇所を読んでいきますとよくわかることですけれども、イエス・キリストというお方は何かふんぞり返って威張り散らして弟子たちに仕えてもらう、そういうお方、そういう歩みは決してされなかった。むしろ弟子たち、いや弟子たちだけでなくそれ以外の多くの人々に対しても仕えてくださった、そういうお方であります。でいろいろな箇所に、そのこと書かれているので、全て見ることできませんが、ちょっと一箇所だけですね、特徴的なところを見てみたいと思いますが、同じルカの福音書、少し後のところですね、22章の24節というところ、ちょっとルカの福音書を少しページを進んでですね、22章、24節、新約聖書166ページ、22章の24節からですね。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対して権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。 上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。こうあるんですね。で、まあ、この箇所はですね、弟子たち、まあ、特に十二弟子、イエス様のそばにいた十二弟子たちが誰が一番偉いのか、この中で誰が一番偉いんだと、そういったことを議論していた。その時のことが書かれています。で、十二弟子の中でですね、誰が偉いのかとこう競い合っている、そういう弟子たちに対してイエス様は、異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対して権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい、とこう語られました。まあ、そしてですね、さらにその後のところが 大切ですね。それだけではない、最後のところで、しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています、とまで言われた。イエス・キリストは実際に語るだけ、口だけではなくて実際の行動も伴って、実際にご自分の弟子たち、十二弟子たちに対しても給仕する者のように本当にへりくだって仕えてくださった。まあ、他の箇所に書かれていることですが、弟子たちの足までも洗ってくださった。それほどまでに、まあ、単にですね、こう口だけで給仕するもののようにしていますと言っているのではなくて、本当にそのようにしてくださった、弟子たちに対して仕える、そういう働き、そのような関わりまでもしてくださった、そういうお方ですね。ですからこういうイエス様の在り方、姿ということを振り返ると、このイエス・キリストの帰りを待っている、再臨の時を待っている、そしてその時に帰ってきたイエス・キリストがむしろ私たちに仕えてくださる、私たちのために食卓を整えてくださる、私たちのために仕えてくださるというのもこう頷けるところではないか。まあ、そしてこのことを通してですね、本当に忠実なしもべに与えられる祝福、それがいかに素晴らしいものであるのかということがここで教えられています。ルカの12章の方、最初の箇所に戻りますが、38節ですね、最後、主人が真夜中に帰ってきても夜明けに帰ってきてもそのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです、幸いですと言われている。主人の帰りが真夜中、夜明け、そのような予想もしないような時間になっても、そのような時間でも腰に帯を締め明かりを灯して準備万端で主人を待ち構えている、そういう様子を見てもらえるなら本当に幸いであり、そしてその時は主人の方が、イエス・キリストの方が私たちに仕えてくださって特別な祝福を与えてくださると言われています。39節40節はですね、少し例えが変わりまして、主人としもべの関係ではなくて、まあ盗人ですね、泥棒の例えがここでは用いられております。このことを知っておきなさい、もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。で、ここはですね、少し例えが変わっていますので、ちょっと戸惑ってしまうところかもしれません。再び来られるイエス・キリストのことが、まあ、ここではですね、泥棒に例えられているんですね。で、泥棒はあまり来てほしくないので、ちょっとこうイメージがあまり良くないかもしれませんが、イエス・キリスト来てほしくないと思っているというよりもですね、ここでの強調点というのは、泥棒と同じように、人の子イエス・キリストは思いがけない時に来られる、 だからいつでも準備をしているように注意しておくようにということですね。まあ、そして特にここはですね、不信仰なもの、待っていないもの、イエス・キリストのことを待っていないものにとってはこう、まあ、泥棒のようにですね、ちょっと悪い意味がある、そういう意味でこの泥棒という例えが用いられているのだと思います。まあ、そして41節ですね。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。まあ、この部分がですね、私は非常に面白いところであり、また大切なところであるなと思うんですが、まあ、これはある意味でですね、何ともペテロが言いそうなことのようにも思うんですね。まあ、それだけでなくて、この話を聞いているすべての人、今の私たちにとってもこの問いは非常に重要な問いだと思います。ペテロはイエス様に、あなたは誰に対してこの、まあ、例え教えを特に語っているのですか、まあ、そう気になったんですね。これは誰に向けて語られているのか。でこの時イエス様の話を聞いていたのは、まあ、十二弟子などの弟子たち、それだけでなく、まあ、その他にも大勢の人がいた、群衆がいたと書かれています。でいろいろな人たちがいる場でイエス様が語られたので、ペテロもこれは一体誰のためなのか、特に私たち十二弟子に言われているのか、それとも皆のためなのか、それが気になってしまったんですね。で、まあ、ペテロの言う言葉遣いも面白いんですけれども、私たちのためですか、それとも皆のためですか。多分ですね、このペテロが言っている皆の部分には、まあ、自分のことはちょっとこう含まれてないと言いますかそういう面があるんじゃないかなと思うんですね。私たちに対して言っているのか、それとももっと他の人たちに対して言っているのか、まあ、そういうことがこう気になったんですね。でペテロがどういうふうに思っていたのかはっきりわからないですが、十二弟子以外の人たちに対して、イエス様のことまだあまりよく知らない、従っていないような人たちに対して、イエス様もっと熱心にしっかり使いなさい、もっと私のことを待ちなさい、そういうふうに教えているのだ、もしかするとそう思ったのかもしれません。あるいはですね、ペテロは、いや、いつもイエス様のそばで仕えている私たち十二弟子には本当に特別な祝福がある、イエス様の方が私たちに仕えてください、そういうふうに言っているんだ、そういうふうに思ったのかもしれません。どういうふうにペテロが思っていたのかわからないですが、このことは自分に言われているのか、それとも他の人たちに特に言われているのか、誰に対してイエス様は語っているのだろうか、それが気になったんですね。で私たちもちょっと気になります。ところが、まあ、ここがですね、面白いところなんですけれども、42節以下読んでいってもですね、どこをどう読んでもイエス様はこの質問には明確には答えていないんですね。誰に対して特に語っているんですか、はっきりと答えてくださいません。むしろ特に誰に向けて語ったものなのかは明確にせずに、質問には明確には答えずに、忠実で賢い管理人とは誰でしょうかという、イエス様の方からですね、別な問いかけをされるんですね。これが非常に大切なことのように思います。イエス様は特に誰に向かって、どういう立場の人、そういうことを気にしているのではなくて、むしろイエス様はですね、全ての人に対してそれぞれの立場で、あなたの今いる状況で、忠実で賢い管理人とは誰なのか、よく考えるようにと言われていると思います。ペテロはペテロの立場で、他の人は他の人の立場で、このイエス様が語っておられることをしっかりと聞き考える必要があるのではないでしょうか。でこれはまさに今の私たちも同じだと思うんですね。あ、これはあの人たちに対して言われていることなんだ、そういうふうに考えるのではなくて、今の私にこれは一体どういう意味があるのか、私のこととして受け止める必要があるのではないでしょうか。 42節からですけれども、主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。でこの最後の例えのところはですね、最初のところとは少しこう例えが変わっていまして、今度は家の管理全体を任される、そういうしもべの姿が描かれています。でこのしもべはですね、比較的高い地位にいて、他の召使いたち、主人の他の召使いたちの管理も含めて家全体の管理を任されるような、そういう立場、そういう人物ですね。でそういう立場の人のことを想像して、そういう人のあるべき姿とは一体どういうものなのか、忠実な姿とは一体どういうものなのかということですね。でこの管理人としてのしもべのなすべきことは、他の召使いたちにもふさわしく食事を与えたり、ふさわしく仕事をさせて、主人が不在の家がふさわしく機能するように、主人の帰りを待ちながら働きを続ける、使える、そういう姿、これがふさわしい姿であるというわけですね。でそのようにしているとき、帰ってきた主人はこのしもべをさらに信頼して、もっと多くのもの、全財産を任せるようになるはずではないかというんですね。で逆にですね、このあと後半のところでふさわしくない姿というのが表されていますが、管理人のしもべが心の中で、きっと主人はもう帰ってこない、遅くなる、そういうふうに思っていると、男女の召使いたちを打ち叩いたり、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始める。でそんなことをしていて、思いがけない時に主人が帰ってくると、当然こういう管理人のことは厳しく罰するでしょうということですね。でこのような姿というのは、まあ、私たちもよくいろんなところであり得ることではないでしょうか。まあ、不真実、不忠実な人、忠実ではないものの姿というのは、本当の管理人が帰ってくることを、まあ、あまり期待していないというかですね、待っていない、そして好き勝手なことをして、まあ、今でいうと横領でしょうかね、委ねられているものを、まあ、自分の利益のために搾取して用いていく、まあ、そういう姿が不忠実なものの姿ということになります。で当然主はそのような不忠実なものを厳しく罰せられるということですね。でこの例えば今の私たちの姿にこう重ねていくならば、教会の姿と、教会全体の姿として考えていくと、まあ、一番当てはまるのではないかと思います。まあ、家の管理全体を任されているのは特に教会の指導的な立場にある人、牧師のような人、そういうふうにも見ることができると思います。そのあるべき姿というのは、他の召使いたちをふさわしく食事を与え、養って、教え、共に主人の帰りを待つように励まし導く、そして何もしないのではなくて主人に仕える働きを共にこうしていくわけですね。そしてそのように主人の帰りをいつも待っている、これが本来のしもべの 姿ではないかということです。で反対にですね、悪いしもべの姿というのも考えてみると、いろんなことを教えられると思うんですが、主人の帰りは遅くなると思って好き勝手なことをする、勝手に召使いたちを打ち叩いたり食べたり飲んだり好き勝手にして酒に酔う、そういう姿ですね。でこれ非常に極端な姿でありますが、非常に本質が大事だと思います。主人が帰ってこないと思っていると、管理を任されているしもべは勝手なことをするんですね。任されているものを自分のために使い始める。教会もそうかもしれません。イエス・キリストがやがて地上に来られる、そのことを本当に信じ受け止め期待し待っている、その時教会は熱心に本当に真剣に主に仕える。同じように人々が主の帰りを待ち望み期待するように励まして教え導いていくことができる。でもですね、イエス・キリストはもう帰ってこないかもしれない、いつ帰ってくるかわからない、そういうふうに思い始めると教会も非常に好き勝手なことをし始める。人間の思いで人々を支配して勝手な方向に人々を導いていく、人々を勝手に打ち叩くようなことをしたり、誰かの個人的な利益のために人々を搾取し用いようとする、そういった間違った方向に簡単に進んでいく、そういう危険があります。で実際にこれは教会の歴史、いろいろな教会の姿振り返ってみてもそうであると言えるのではないでしょうか。イエス・キリストに対して、再臨のイエス・キリストに対して忠実でなくなっていくと、教会の中にも本当におかしなことがこう起こってくるわけですね。あるいは私たち一人一人の生き方としてもこのことは問われるのではないでしょうか。イエス・キリストがやがて地上に戻ってこられる時がある、そして私たち一人一人がそのイエス・キリストの前に自分の人生どうであったのか、主に対して本当に忠実であったのか問われる時がある。このことを意識して生きる人と、全然意識せずに主人の帰りは遅くなる、主人の帰りなどない、そう思って生きるのでは全く違った生き方になります。主人が帰ってこない、そう思っているならば当然主に対して忠実であることはできないですね。自分の人生を好き勝手に自分のために用いるような、そういう姿になってしまうのではないでしょうか。47節が非常に重要であると思います。47節からのところですね。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値したことをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられた者は皆多くを求められ、多く任された者はさらに多くを要求されます。でこのような言葉を聞きますと、まあ、ちょっと怖い部分がありますので、主人の思いを知らない方が叩かれることが少ないならその方がいいのかなと、知らない方が良かった、そういうふうに思ってしまう方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。まあ、その気持ちはですね、この箇所を読むとそう思ってしまう気持ちは私もよくわかります。でもここで言われていることは、主人の思いを知っているということ、主人との本当に信頼関係がある、そのことと私たちの生き方、信仰、忠実さ、それが非常に結びついている、深く関わっているということです。本当に主人の思いをより深く知るようになれば、当然ですね、召使いであっても、あ、もっとこうした方がいいのかなとか、こういう準備が必要ではないか、そういう思いになる、より忠実に働いて主人を待つようになるのではないかということですね。イエス・キリストを知り、キリストの思いを知るようになれば、キリストに従っていきたい、使えたい、 そしてふさわしくキリストが再び来られる時を待ち望みたい、待ち続けたい、そう思うようになっていくのではないかということです。イエス・キリストを知れば知るほど私たちの生き方がより問われることになる。知っているのにふさわしく忠実に歩んでいるのか、それが知っている分だけ問われるようになるということです。これある意味でですね、公平なことではないでしょうか。知っているならばそれにふさわしく歩んでいるのかが問われているということですね。まあ、これほど公平なことはないと思います。私たちそれぞれイエス・キリストという方をどういうふうに知っているでしょうか。どういう関わり信頼関係があるでしょうか。それぞれが知っている範囲でなおこのお方に仕え、またはこのお方を待ち望むものでありたいと思います。より深く知っていく中でよりこのお方を待ち望むものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して教え励まし導いてくださることありがとうございます。主イエス様はよみがえり復活され、その後天に昇られました。しかし再び地上に来られるとはっきりと約束しておられます。どうぞ私たちもそのイエス・キリスト、再び来られる再臨の主イエス様を本当に信頼し期待し待ち望むものとなることができますように、またイエス様を待ち望むように私たちより深くイエス様のことを深く知っていくことができますように、どうぞ助けてください。また本当にそのようなイエス様を待ち望む歩みが幸いなものであり、また実際に再臨の主イエス様が来てくださったときに本当に大きな祝福が用意されていること、そこに希望を持つことができますようにも導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。